社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に舐める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第150回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
150回という切りのいい回に来ました。
本当でしたね。
めでたいですね。
150回、
年始早々150回。
なんと
3年ぐらい経ちますね。だからね、
早っ
ね、いつもお聞きいただいているリスナーの皆さん、ありがとうございます。これからもぜひダメポを愛していってください。たくさん聞いてください、はい、お待ちしております。
はい、そんな経つんだ。
そんな経ちますよ。
ね、
岡本先生ともそれだけずっと一緒に番組やってるってことですからね。
本当です ね、
なんかあっという間な気もするし、はい、でもなんか納得する気もするし、
はい、これからもよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。というわけで、今日も相談が届いておりますのでご回答いただこうと思います。相談こちらです。都内で訪問介護事業所を経営しています。登録ヘルパーさんを含めて十数人で運営しています。今4期目を迎えています。創業の時から一社員として働いてくれている社員に関する相談です。仕事は丁寧で利用者さんからの評判も良く、我が社になくてはならない存在です。創業時思うように利用者さんが増えず、まだ職員の離職率も高かった時にも彼女にはとても協力してもらいました。一緒に今の会社を作り上げてくれた同志と捉えていました。でも昨年あたりから私への接し方が少し変わってきました。細かいことを気にするようになり、会社への文句も増えてきています。例えば勤怠記録は1分単位でつけるべきなのに曖昧になっている社員がいるとか、実質休みが取れない状況が続いているので何とかしてほしいと言ってきたり、私も認識していることばかりですが、人手不足もありすぐに改善することはできません。以前はこう言うと納得してくれていたのですが、最近は納得することも少なく、何度も権利を主張するようになっています。どうしたら良いでしょうか、というご相談です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど、権利を主張する社員、なんか変わっちゃったんですね、突然ね。
ねえ、
どうしたらいいでしょうか。なるほどね。
ねえ、なるほどね。そうですね。社長さんからすればね、なんかあいつはなんか最近変わってきたぞみたいな。
なんか変わったんですかね、プライベートとか、
ね、ステージが。どうなんでしょうね。
変わった可能性はありますね。
かもしれないですけどね。なるほど、なるほど、はい。そうですね。ただですね、はい、まあ、その、ここに書かれてるようなご主張というのは、権利ばかりを主張してということではなくて、その、当然というとね、これはまた語弊のある言葉かもしれませんけれども、ね、はい、法律に基づいてやらなければいけないことだというふうに、とにかく腹をくくって答えをいただくしかないこと。
なるほど。
という気もするんですね。そういう意味で言うと、まあ、休みが取れないとかですね、勤怠記録をきちんとつけるとかというのは、もちろん、まあね、その、確かに細かくやるべきことであるし、それはもう法律で決められていることですのでね、ですので、まあ、なんだろうな、まあ、いくつかあるんですけど、一つはその、彼女がおっしゃってることというのが、その、実際に、どういうことなのかということですよね。はいはい、で、まあ、社会保険労務士という立場からすれば、それをきちんと守るのは当たり前ですよというようなことは、守らないといけないということになりますので、まあ、ただ、まあ、当然ね、その、じゃあ、例えば、訪問介護事業所を始めてすぐのところで、そういうところまでは回らなかったね、そのいろいろな面で回らなかったりとかっていうことはあるので、その状況が良しではなかったということですよね。やっぱりそこから変えていくということがやはり基準になってきますので、そこをとにかく目指していくということは必要だと思うし、まあそれは逆に言うと権利、 権利というふうに書いてしまうと、まあ、労働者さんの権利は権利なんですけど、うんうん、何か権利という言葉が一人歩くしても良くないなという気はしますね。それは守るのは当たり前のことですよというふうに、とにかく考えていただくということが必要じゃないかなと思います。
うんうんうんうん、
で、確かに、あとはまあ、どういう本当に細かいことばかりで他にも細かいことあるのかもしれないんですけれども、はいはい、それは本当に法律でも決められていることですし、例えば、よりその、労務管理がしっかりしている会社だと、当然のようになられていることであるならば、うん、それは別に主張しているということなんですけど、はいはい、経営者側も守らなければいけないことですので、
まあね、確か
に。それは、守らないといけないんだというふうに思っていただいて、取り組むということが。大事じゃないかなっていうふうには思いますね。
なるほどね。確かに、ここに書いてある限りですけど、かなり真っ当なことしか言ってないんですね。
そうなんです、そうなんです。真っ当なことだと思うので、
はあは
あ、そろそろ代表、ね、社長、真っ当な会社にもっとなりましょうよという主張。
なるほどね。
なのかなという気もしますよね。なんか、うん、そこがちょっと、わからない分ありますけどね。まあ、本当に細かしいこととかね、いや、それはちょっと法律的にもそこまでやれとは言われてないよというようなところまでを、こう、主張して、
うんうん、
で、まあ、ある意味義務は果たさないみたいな方もたまに見受けられたりとかするので、うんうんうん、まあ、そういう方とこの方はちょっと違うんじゃないかなというふうに、思いますので、
うん、うん、うん。
うん、だから、まあね、4年間お疲れ様でした。これからもっといい会社を目指していきたいですっていう、そういうお気持ちの表れとして、社長に少し今まで以上に物申すようになってきてるんじゃないかなっていう、そんな捉え方はできないでしょうかね、ということですかね。
そう考えたらめちゃくちゃいい方ですね。
そうなんですよ。
うん。
はい。そうなんです。
手放せない。
多分
ずっと近くにいてほしい。
そう、ずっと近くにいてくれてるし、うん、ということで考えるとですね、
うん、
まあ、そのご苦労も多分見ていただきながら、うん、でも、その分、ね、多分以前に比べればね、経営的にも、まあ、まだまだね、もちろん創業者さんであるし、社長さんですから、うん、ご心配事だったりとかやりたいことはたくさんあるので、
うん、
決して、安心している状況ではないし、
はい、
まだまだあまり以前と比べて変わってないよというふうに思われている部分もあるのかと思いますけど、
はい、
うん、でもまあその捉え方とやはりその、社員さんの捉え方っていうのは違いますし、
うんうんうん、
まあ、社員さんはやっぱり、まあね、商業時は抜け出したのかなということで、
うん、
よりじゃあ次のステージに上がりましょうという、そういうメッセージとして捉えられないかなっていう。
なるほどね。
そのスタンスで捉えていただいてどうするのかっていうふうに考えていただいたらいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。
確かに。全然捉えられますね、うん、そのスタンスで。
ね、とは思うんですね。そう捉えていただきたいなということですよね。
確かに。かなり会社的にも前向きに進んでいきそうですし、彼女との関係も良くなっていきそうですし。
そうですね。
うん、
だから、まあ本当に、そのね、まあやっぱり、こう、なんか、うん、まあ、ね、この社長さんも、それは分かっての上のことだよっていうふうにね、
うんうん、
いうところは、まあね、あると思うんですけど、分かってることを言われると、ちょっとね、
はい、ありますね、それはね。
ね、あるじゃないですか。だから。
とは言ってもさって言いたくなりますよね。
そうそう、分かってるよそんなこと、とは言ってもさっていうお気持ちがね、
うん、
もちろん感情的には出てきてしまうと思うんですが、
うんうんうん、
はい、まあそれはそれとしておいて、うん、ちょっと違う捉え方もしていただいた上で、まあそのね、次何すればいいのかということをよりこう、深い交流をしていただいたらいいんじゃないかなという思いますね。うん、
なるほどね。確かに、うん、それこのそれがなんか解決策な気がしますね。
そうですね。
社長の捉え方次第で、どうにでもなると思いますので。
そうですね。うん、で、まあもちろん、そのね、以前だと、例えば、まあ、あったようにね、ちょっと、うん、なんだろう、離職率も高かったとかね、そういう部分があって、まあ、ある面、働いてる方も非常にご苦労なさってた部分があるんで、うんうんうん、まあ、マイナスをね、 マイナスをいかに減らしていくかということに対しての努力を一緒にしていただいてたと思うんですけど、うん、はい、よりステージが変わって、もうどれだけ本当にプラスを積み重ねていけるかっていうことに関して、うんうんうん、彼女と本当にご相談していただきながら、うん、とはいえね、もちろん優先順位っていうのはあるでしょうから、うん、
はい、
その辺もご相談をしていただいて、
うん、なるほどね、
かかっちゃいるんだけどっていう気持ちではなくてですね、
はいはいはい、
やっていただくのがいいのかなっていう、
なるほどね、素晴らしい
ところですかね。
ぜひこれをきっかけにより良い関係を作っていけるように、ね、なったらかなり会社としても武器になってくると思いますので、
はい、
はい、進めてみてください。ありがとうございます。
お願いします。そうですね、はい、またちょっとね、より具体的にこんな主張が来ましたみたいなことがあれば、
あ、そうですね、
いただきたいと思います。
はい、
まあそれがね、法律的にどうなのかということはご相談いただいたらすぐにお答えできますので、
う
ん
う
ん、
そうです、
ね、それは守らなきゃいけないことですよということは、うんうん、もう腹をくくって守っていくようにするというところから次のステージになりますので、
はい、はい、頑張ってください。
ぜひぜひ頑張っていただきたいなと思います。
はい、というわけで概要欄に岡本先生に通じる LINE 公式アカウントのリンクがありますので、ぜひそちらの方からですね、皆様のご相談やご質問、ご意見、ご感想などなど、どしどし応募いただきたいと思っております。まずは友達追加をしていただいて、メッセージを送る準備をしていただければと思います。はい。そして、いつもご案内しておりますが、人手不足を考える会というオンラインのイベントを岡本先生が2ヶ月に一度開催しております。1月の会は終わってしまったんですが、次2ヶ月後です。3月の第3金曜日。あ、第3金曜日、祝日だ。春分の日だ。この日にやるかな、ちょっと日程ずれるかな、
ちょっと考えましょうね。
考えましょうね。という感じなので、また日程を改めてご案内しますが、3月にも開催がございます。人手不足を一緒に考えようという会になっておりまして、まあ、1時間から1時間半ぐらいかなの開催で参加費かかりませんので、ぜひ皆様にも振るってご参加いただきたいと思っております。岡本先生の顔が拝める会になっておりますので、ぜひ、ご参加いただきたいと思っています、はい。LINE の方に登録をお願いいたします。では、本日もロームの豆知識で締めていこうと思いますが、今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
はい。また、こうなんかね、ニュース的なあれになるんですけど、はい、まあ、前回もご相談あった、まあ、ハラスメントに関してですね、特にカスハラ、カスタマーハラスメントの対策というのが、はい。あって、まあ、東京都では、昨年ぐらいかな、カスハラはしない、うん、しちゃいけませんよという、うんうんうん、その、東京都と他いくつか自治体さんですかね、はい、法律で定められてる、うん、法律というか、ね、東京都の中のね、法律で。うんうんうん、で、実は、昨年の6月ぐらいに、はい、まあ、都道府県レベルではなくて、全体でもですね、労働、うん、出世策総合推進法というものが、決まえられ、法律ができまして、その中でもう本当にカスタマーハラスメントに対しての、措置をきちんとしないといけませんよということが明示されておりましたと。で、それをいつからやらないといけないかということが、明確に、まあ、ね、よく、法律では何、施行日から何年、どのくらいの間に、その実施し、政令で定めて実施してくださいねっていう風になってるんですけど、この辺も法律もそうだったんです。今年の10月1日から、うん、事業主に義務が生じるという風に決まったみたいですので、まあ、ハラスメントの対応をですね、きちんとカスハラの対応も事業主さんがするようにするというのは10月1日から始まるんだと。それが法律になって、法律に基づいたものが始まるんだという風に考えていただいていればと思いますので、はい。もう、住んでるところは住んでるますけれども、うんうんうん、それがもう全国的に10月1日から始まりますよっていうことで、ご認識いただければと思います。
じゃあちょっと準備をしていきたいですね。今のうちからね、
はいはい。そうですね。しっかり準備をしていただきたいなと思いますので。
準備しましょう。はい。というわけで、今日もありがとうございました。社会保険労務士岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい。一人悩みの社長のためのポッドキャスト略してダメっぽ第150回、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ぜひまた来週も聞いていただきたいと思います。岡本先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、 提供、三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。